ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。6月27日、日本、米国、広州、韓国政府および EU の共催で拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムが開催されました。このシンポジウムは国連のサイドイベントとして国連加盟各国代表部の参加を得て開催されたものです。当日は冒頭の山崎和幸国連日本政府常駐代表特命全権大使の開会の挨拶に続き、林内閣官房長官兼拉致問題担当大臣から基調発言を行いました。これに続いて各共催国等代表の挨拶、古谷啓二拉致議連会長の挨拶、拉致被害者等ご家族からの生の声の訴えが行われたほか、その後に行われたパネルディスカッションでは北朝鮮をめぐる国際情勢について有識者による活発な議論が行われました。本日はこの国連シンポジウムにおける林大臣の基調発言をご紹介します。林大臣は当日英語で発言されたため、本日は日本語訳の代読でご紹介します。北朝鮮による日本人拉致被害者は日本政府が認定している方だけでも17名、その他にも拉致の可能性が排除されない方が多くおられます。2002年10月に5名の拉致被害者の方が帰国することができましたが、それ以降一人の被害者のご帰国も実現していないことは痛恨の極みであり、日本政府として重く受け止めております。拉致問題は歴史上の事件ではなく現在進行形の問題であり、早急な解決が必要な国際課題です。被害者は今なお自由を奪われ、ご帰国できない状態が続いています。私自身、ご家族の皆様との面会の機会などを通じて長年にわたる苦しみと悲しみを直接お伺いしています。1977年に13歳で拉致された横田めぐみさんの新潟の拉致現場にも赴きましたが、道一本隔てるとすぐ海という閑静な住宅街で、私の故郷下関とそっくりでした。私も成人した娘が2人いますが、同じようなことが起こり得たのだと痛切に感じた次第です。拉致問題は単なる事件や事故ではなく、普遍的に保護されるべき基本的人権の侵害です。また拉致被害を受けたのは日本だけではありません。それゆえになおさら一層、日本政府は拉致問題の解決には国際社会との緊密な連携が不可欠であると考えています。昨年11月の 日豪首脳会談、本年4月の日米首脳会談、5月の日韓首脳会談、そして今月開催された G7 サミットでも、岸田総理から拉致問題の即時解決に向けた理解と協力を求め、各国首脳から改めて全面的な支持を得ました。また国連においては、拉致問題への言及を含む北朝鮮人権状況決議が人権理事会で17年連続17回、総会で19年連続19回採択され、国際社会の強い意志を示してきています。この場を借りて国際社会の皆様のご理解ご協力に感謝申し上げます。皆様、北朝鮮に関する日本政府の方針は、2002年の日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して日朝国交正常化の実現を目指すというものです。その中でもとりわけ拉致被害者の方々、そしてご家族の皆様がご高齢となる中で、時間的制約のある拉致問題は、ひとときも揺るがせにできない人道問題であると考えています。日本国内では、ご家族はもとより、国民の間に差し迫った思いが強まっています。日朝間の実りある関係を樹立することは、日朝双方の利益に合致するとともに、地域の平和と安定に大きく寄与します。しかしながら、現在の状況が長引けば長引くほど、日朝が新しい関係を築こうとしても、その実現は困難なものになってしまいかねません。一瞬たりとも無駄にせず、今こそ大胆に現状を変えていかなければなりません。岸田総理は、諸懸案の解決という決して容易ではない課題に取り組むためには、トップ同士が腹を割って率直に話し合えるような関係をまず構築していくことが極めて重要であり、金正恩委員長との首脳会談を実現すべく、総理直轄のハイレベルでの協議を進めていく旨の考えを示してきています。お互いが大局観に基づき、あらゆる障害を乗り越え、地域や国際社会の平和と安定、日朝双方のため、共に決断していくことを呼びかけ続けてまいります。本日のシンポジウムを機に、拉致問題への認識がさらに高まり、その早急な解決を求める国際社会の機運が一層高まることを強く期待しています。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
北朝鮮では6月28日から7月1日にかけまして、第8期第10回の朝鮮労働党中央委員会全員会議総会でありました。その拡大会議が開催をされました。毎年年末と6月に、党中央委員会全員会議を開催するということは、もう完全に制度化されたと言っていいかと思います。 年末の全員会議では次の年の国家活動方向と課題というものを決定すると、そして6月の全員会議、中央委員会全員会議では上半期の活動実態を総括し、同時に下半期の課題というものを決定していくという形であり、そういう形式であります。完全に制度化されたと言っていいのであろうかと思います。今回のこの6月全員会議では、執行部が金正恩総書記に対しまして司会を委任するということになりました。主体は金正恩氏ではなくて、党の執行部ということになるわけでありますが、それで金正恩氏は司会をして、同時に報告もし、結語も述べるということをいたしました。重要な議題についてはそういう形を取ったわけでありますが、いつものようにこの報告あるいは結語の全文というものは発表されずに、重要な部分だけが報道をされたということになりますが、しかしそうした中にあってもですね、経済状況についてはある程度具体的な言及、金正恩氏の言及があったと言っていいと思いますし、金正恩氏はこの上半期に経済は上昇しつつあるという、そういう評価を下しておりました。一方、注目をされておりました、軍事政治活動で、軍事活動であったり政治活動の方向性というものについては、金正恩氏はただ一言ですね、人民軍とすべての共和国武装力の軍事政治活動の方向について明らかにしたと、伝えられただけでありました。具体的な内容というものについては何ら報道がなかったわけであります。この軍事政治活動方向というものについてですね、具体的に金正恩氏からの発言というものが紹介をされなかったということは、やはり今年がアメリカの大統領選挙の年であるということに関係していると見ていいかと思います。11月5日にアメリカの大統領選挙が行われますが、それを意識した上での今回の全員会議における軍事活動あるいは政治活動についての言及をやめると、紹介することをやめるということであったかと思います。6月の、ちょうどその中央委員会全員会議を行う前の日になりますが、6月27日にはアメリカでは、第1回目のテレビ討論会というのが行われて、バイデン大統領とトランプ前大統領の討論が行われたわけでありますが、バイデン大統領は高齢化から来るですね、体力および知力ともに後退しているという印象を与えまして、民主党の中からもバイデン大統領の交代論といいますか、候補を変えるべきだという声が出るという状況が生じておりまして、それに北朝鮮は相当強い関心を持って見ていたかと思います。もともとトランプ前大統領が有利になるかという分析が アメリカ国内でもかなり多くあるわけでありますが、この6月27日のテレビ討論会を経てですね、ますますトランプ大統領の誕生というのが現実味を帯びてきたと、まあ、そのような評価を北朝鮮がしている可能性というのは十分あると思いますし、まあ、仮にそうなりますと北朝鮮は米朝交渉、アメリカとの交渉に真剣に取り組むということになろうかと思います。まあ、特に、トランプ大統領と金正恩総書記との間の首脳会談を再び行うということに相当な熱意を持って対応する可能性がありますので、まあ、そのためにもこの6月の労働党中央委員会全員会議でアメリカを非難攻撃するということは避けたんだと、まあ、そのように考えることができようかと思います。アメリカに対する姿勢、北朝鮮の姿勢というのはもうすでにその変化が始まっていると見ることができるかもしれません。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次に今週の一曲です。5月25日に島根県松江市で開催されたふるさとの風潮風共同公開収録 in 松江では、拉致被害者等の救出を願うライブコンサートが行われました。今週はその際に収録された松江プラバ少年少女合唱隊&ピュアブルーベリーによる童謡唱歌と懐かしい歌のメドレー、そしてビリーブの2曲をお届けします。 いかがでしたでしょうか。松江プラバ少年少女合唱隊&ピュアブルーベリーで、童謡唱歌と懐かしい歌のメドレー、ビリーブをお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。